今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲームの、情報を配信する番組になっております。前回の収録が、ブレケケゲームズの売り尾さんが出ていただきまして、まあ、測ったわけではないんですけど、ゲームマーケット直前ということで、私はちょっとねゲームマーケット会場にないんで探さないでほしいんですけど、今回もですね、今すごい乗りに乗ってるね、勢いに乗ってるですね、配信段階では先日発表されましたゲームマーケット大賞の方でも、最終候補の5作品に残ってるゲームの、方で、東海圏のね、方なので、今回はね何回か出てもらってはいるんですけど、昨日おとといぐらいに俺いますけど撮りますかって
言
った
ね。いや、もうちょっと控えめでしたもうちょっと控えめでしたね。
というわけで控えめのゲストの方、どうぞ。
はい、はい、ソルナーゲームズの、メイツソラです。よろしくお願いします。
ありました。やっと約束が、
はい、そうですね、はい、前から声はかけていただいたんですけど、
そうですね、
なかなか映画は今日はたまたま BGM さんで、
ね、打ち合わせをしつつ、
すごい偶然でした
ね。本当に良かったです。すごくね、180回に近づく一歩として、
そうですね、その一歩の礎に、
はい、というわけでね、これから何回かちょっと会うと思うんですけど、はい、とりあえずおめでとうございます。
ありがとうございます。
最終告明です。
ありがとうございます。
でオープニングのね、可愛らしい声はね、社長さんが、
はい、BGM のお世話になっている
担当いたしましたということで、
いただいた。
このゲームはもちろん、はい、ニュースのもろもろは、
はい、はい、もう BGM さんに届かれたわ。
ありがとうございます。
今はもう全てお願いして、もう全てをやっていただいたので、
というわけですね、いくつか、なんか個人的に BGM さんの話とかも聞いたんですけど、はい、まあ、メイさんの、まあ、北海道の話を中心に、はい、まあ、メイさんの、僕は知ってるんですけど、配信で詳しく伝えたものがあるんで、はいはい、まあ、ゲーム出会いだったりとか、うん、まあ、お仕事関係の話とか、うん、まあ、そのきっかけだったりの話を、
はいはいはい、
まあ、改めてできればなと思いますので、はい、お時間の限りです限り、
はい、
よろしくお願いします。というわけですね、今回はアシスタントがいないので、太陽事故と深夜数だけでお送りするんですけど、まあ、メイさん喋れるんで、
喋れるんで、いや、トークスキルがあるわけではないですけど、
ね、すごい喋る印象があるんですよ。なんか BGM の、はい、NGO 会で多分初めてお会いして、はいはいはい、ね、多分1年去年かな、
はい、
時にはまだ北斎となかったんですよね。
そうですね、あの時はまだ放送もしてなかった
っていう感じで、その時からなんかあって、すごくなんか喋りやすいというか、あと若いですよね。
はい、今25です。
あ、いくつ？
今25です。
25？
はい、25になってしまった。
じゃあ、はい、ボードゲーム始めたのは25から遡って何年前ですか？
2014年に始めたので
4年前。10年？6年前。
6年前。
大学生とか、その10代の頃ってこと？
今計算ができてないです。
25の6年に、5年前だから19、20歳ぐらい。
ああ、そうですね。
その、いわゆるその何ドイツゲームというかボードゲームみたいなものを、はい、触れるきっかけみたいなのがあったんですか？
ああ、それは小さい時にもう周りにボードゲームがあるっていう環境で、まあ、祖母がドイツの木のおもちゃとかを扱うお店で働いていて、で誕生日とかに木のおもちゃとかを小さい時に与えてもらってたんですけど、でその中に幅車のゲームとかがもうすでにその時にあって、その時はちゃんとただのおもちゃとしてしか認識はしてなくて、でいう感じだったんですけど、うん、でそういうところで、あと下に兄弟が2人いて全員男3人兄弟なんですけど、
そうですね、で、
はい、まあ、ちょっと年は離れて、一番長男です、うん、長男で、まあ、下に2人いてちょっと離れてるんですけど、よく、うん、喧嘩とかもしたことない感じで、
うん、男3人、お父さんになのに
結構珍しがられるんですけど、うん、まあ、なんかそういうタイプじゃなく、うん、で結構一緒に遊ぶのもずっと一緒に遊んでて、
うん、
でその中でボードゲームも、うん、兄弟で遊んでるっていう感じで、で、デジタルゲームはうちはあまり遊ばない、
あ、はいはいはいはい、
まあ、まあ親の方針もありっていう感じで、まあ、うちにデジタルゲームあるわけではなく、でボードゲームとか、まあ、体を動かして遊ぶっていう遊びが遊びの基本だったんですけど、で祖母からもらったそのゲームを遊んでる時に、やっぱりどんどん新しいのもらえるわけじゃないので、遊んでるうちにやっぱり飽きてきたりもして、そうすると まあ、一番長男である僕がルールを変えて遊び始めるんですね。これをこうしたらいいんじゃないって、そうすると弟は面白いって素直に言うんで、まあそれで調子に乗って、うん、なんか結構人生ゲームとかもなんか盤に落書きなんか紙貼って、
はいはいはい、
新たな特殊コマ作ったりとか、なんかもう結構小学生の時からそういうことしてて、その時はゲームただ遊びを広げてるっていうだけで、そんな特に意識はしてなかったんですけど、まあ今ゲームを作ってるのの基礎になってるのはそういう時に元からあるゲームをルール変えて自分たちが楽しいようにして遊ぶっていうのが元になってるかなとは思いますね。
なんかもともとじゃ あ, あの、はい、おばあさんっていうかね、そうそう、
はいはい、
あのおばあちゃんがそのゲームを与えてもらった感じ で,
そ, うです、
ね、それがやっぱ基礎になってるし、もともとそれが今たまたドイツゲームの、まあ、基本のキッズゲーム幅者だったことは分かるけど、それがあのミスターの中に、あるから、改めてやっぱその2004年の6年ぐらい前にやった時に、ああこれかみたいな繋がった感じがしたんですよ。
いや、その時はまだ意識してないですね。改めて振り返ると、ああ遊んでたなっていう感じで、まあ、でも間違いなく基礎にはなってるんだろうなっていうのは思ってますけど、
やっぱ作ることっていうのはボードゲームが作られてるんですけど、
はい、
なんかクリエイトすることっていうのは元も好きだったんですか、それ以外に。
いや、保育園の時はまあもちろん作ってまいりますけど、小学生になるとなんか一気に評価される、小中は美術とかの図工で評価されるので、その時はかなり苦手でしたね。なんかそういう作ったり表現したりすることが自分自信がなかったのもあるし、でそういう環境だったので、うん、あの今まではそうやって自分の作ったものを出すことはなかったんですけど、はい、まあ、親が両方とも、まあ、自営業、その時は自営業で、うん、父は家具を作っていたし、
うん、
母は人形を作っていたということで、まあ、元
そうなん
ですよ、まあ、今はちょっとそれぞれ違って、今父はギターを作ってるんですけど、まあ、元からそうやって両親が物を作っているところだったので、まあ、そういうのも見慣れてたし、そうですね、そうやって作ることに対しての興味自体はあったので、まあ、そういうのは今にも本当に生きてるなっていう、まあ、アドバイスももらったりもしたんです。
すごいサラブレッドですね、作ることに関して。
まあ、まあ、その辺のアドバイスは、
だからその何、 血はやっぱりその
血はどうなんですかね、
クリエイターというかデザイナーの血は、
あ、でもそれこそ、
あるでしょうね。
そうですね、このフォグサイトのデザインやってくれてる相方も、うん、まあ、親戚なんですけど、うん、そこの家系もみんなそういうなんか作ったりする人もいるので。
弟さんとかっていうのもそういうことやってるんですか？
いや、全然違いますね。
あ、そうなんですか。
は全然タイプが違うんですけど、まあ、ただ単に遊びにはすごい付き合ってくれるし、テストプレイもたくさんしてくれるので、そうですね、全員そうってわけじゃないんですけど、まあ、家計的なものはもしかしたらあるかもしれない
ですね。あ、ホグサイトのイラストってあの親戚なんですか？
はい、あ、そうなんですよ。いとこで。
あ、じゃあ家内製紙工業
ですね。そうですね。
マニファクチャーですね。
そうですね。だからなんか、ボードゲーム制作グループなんですけど、まあ、結構身内でやってる感じで、まあ、ちょうど1個上で、まあ、頻繁に遊ぶので、なんか社会人になってから知ったんですけど、なんかいとこってなんかすごい頻繁に遊ぶイメージがあったんですけど、案外そうじゃないっていう人も、なんか会ったこともないっていう人もいたりして、
あ、そうですね、でもそうですね、
あ、そうなんですね。いや、なんか1年に3回ぐらい会うし、うちに長い間泊まりに来て一緒に、まあ、年が近いのが多分大きいんでしょうけども、親同士も仲が良くって、そういう関係があって、そうかなり遊んでたから、どこもそうなんだろうな、いとことはこういうもんなんだろうなと思ったんですけど、
うちのね、あの名古屋に、はい、父が名古屋にいるんですけど、いとこがうちの母親と同じ年でいとこにいるんです
よ。うんうん、あ、同い年。
そうそう。お兄さんが20違ったりするのなので、うん、でも遊ばなかったですね。でもそういうなんか親戚のいとこと遊んだ経験が本当に小学校以来ない感じなので、なかなか貴重ですよね。
貴重なんですね、やっぱり。
それが本当にこのフォグサイトというかね、ゲームつながったりするんですけど、もともとじゃあその2006年前にボードゲームを遊ばれて、そこのなんかクリエイトするまでの期間というのは結構スパン短かったんですか？
そうですね、最初、
うん、
人狼でこの世界を知って、
はいはいはい、はい、友達かなんか、
そうですね、中学校の時かな、
中学校で
人狼が
若いな。
なんかテレビでやってたのかな、
やってましたね、
やってましたよね、確かそれで知って、うん、うわ面白いなって、なんか
その時中学生、
中学生だったと思います、多分。高校かな、いや多分中学でも、
中高、多分12年じゃないけど、多分10年ぐらい前かな、うん、
でそれで知って、うん、でそれで最初に、あ、人狼が欲しいなと思って、
はいはいはい、
インターネットで調べて、うん、たどり着いたのがワンナイト人狼だったんですよ。
はいはいはいはいはい、
でワンナイト人狼、あ、欲しいなと思って、
うん、
じゃあどこで手に入るんだろうと思ったら、うん、ゲームマーケットで売ってるっていう風に、
うん、
でそこで初めてゲームマーケットの存在を知って、
え、東京行っちゃうんですか、最初に。
いや、それ ったってからですよ、中学では行ってないんですけど、うん、でそれで、うん、行ったのも2014年かな、はいはいはい、13年だったかなのゲームマーケットに、あのそのワンナイトジンを買い求めに行って、はいはいはい、うん、あ、こんなクリエイティブな世界があるんだと思ってすごい衝撃を受けて、うんうんうん、あ、ゲームってこんなにいろんな人が自分のアイデアをこうやって形にしてるのはこんな場所があるんだっていうのをかなり衝撃的で、なんかその時はなぜか自信があって、あ、これ自分もいけるなって、その時はなんか自信があったんですよね。すごい、 あ、いけるなって、アイデアはあるからこれいけるなとその時は思って、うんうん、で実際に作り始めて、
はいはいはい、
うん、でもやっぱり1個作るのに半年はかかりますかね、ちゃんと完成するまでに。もっとポンポンできるかなと思ったら案外マニュアルが難しかったりして、
あ、難しいですね、自分が説明できないですからね、買った後はね、
そうなんですよ、だからそういうところで結構経験は積ませてもらって、
うん、
で、まあ、1回行ってから今度は出店しようと思って出店して、まあ、それが割と最初はなんか猫の自分で絵も描いてハマりたがりっていう猫のゲーム作ったんですけど、最初だから30、50かな、
50
マインドさんでそれは作らせてもらって、でそれはなんかありがたいことに販売して、なそれで調子乗ったんですかね、それでじゃあ次も作ろうって、じゃあ次は何だっていうので、ね、作り始めてっていうので、今回このフォグサイト作るまでに7作品作ってて、
あ、結構作ってますね。
そうですね、で初めてこのフォグサイトはそういうなんか皆さんに評価していただける作品になって、
でもあれですね、あの最初にゲームを買いに行くときにゲームマーケットに行っちゃったんで、はい、ここで探さずにゲームマーケットに、
ね、いや、アマゾンで探って、その時アマゾン出てなかったんじゃないですかね、多分そのワンナイト人狼さんも、うん、多分その時はゲームマーケットのみのが出店だったんじゃないですかね、だからもうどうしても欲しかったので、
すごい、だから行動力がすごいですよね、だからもう最近の行動力も僕知ってるんですけど、ね、東京に行っちゃうっていうのはなんか名古屋に来るまで待つみたいな感じだけど、
あ、待つの発想なかったですね、すぐ遊びたかったので、
うん、
その方法しかないならじゃあそれを手に入れるしかないだろうみたいな、そんな感じでした。
でもあれですよね、あのお会いした時にあの、はい、東急ハンズでゲーム置かれたんですよね。
そうですね、そうそう、あの時がそうちょうどそうで、あれは、
あれ何作目ですか、
あれがなんか、うん、1個前が違うの、1個前、この1個前か、あ、違う、2個前だ、
2個前、ミミカーツンの
次ですね、次に、うん、ってのは、まあ、春夏春祭っていう、これはもう、うん、ターゲットをあのお年寄りのシニアの方に向けて作ったゲームで、で、まあ、これはちょうど母はその時にあの介護施設で働いてた、その辺はあのちょっとお話もしたんですけど、そうで、お年寄りが遊べるゲームもあるといいなって話を聞いてからちょっと考えて、お年寄りに実際はがきに絵描いてもらったのを旬を当てるゲームっていうのをちょっと作ったんですけど、それを出してたら、まあ、ゲームマーケットでは特にすごい評判になることも、そのターゲットが層が違うのでなかったんですけど、たまたま当時の、ハンズのボードゲーム担当の方が、
はい、
スカウトに入るんですかね、あのうちで、うん、置かないですかっていうのを直接言っていただいて、うん、なんかハンズに、お年寄りのゲームありますかっていうのを聞きに来るお客さんがいるらしくて、それに
あそこのコーナー、
そこにコーナーになんか、うん、介護施設でそれこそ使うからとか言って、うん、お年寄りでも遊べるものありますかっていうのを来た時に、うん、なかなか提案できるのはなかったから、うん、こういう思いっきりシニアの方に向けて作ってるのはちょっとうちでも需要がありそうだから置いてみないかっていうお誘いをいただいて、まあ今もう全部なくなっちゃったからもう増刷もしてないんですけど、ハンズに置いていただくっていうのもあれも自分の中ではかなり大きな、
でもあれすごいですよね、あのなかなかその僕が実際に介護施設で働いたりするので、
はいはい、
その幅者のゲームだったりとかっていうのも、はいはい、あの提供はしたりするんだけど、うん、そのお年寄りのゲームっていうのけど働いてる人間からすると結構前向きだけど後ろ向きになっちゃうので、うん、まあ、ルールだったりとか、うん、そもそも今の80、90とかの人だと、
はいはいはい、
あ、おもちゃで遊ぶっていう感覚がなかったので、その入りだったりとか、
あります、ね、
それも、まあ、その疾患的なものでいなかったりするので、多分その時会った時に、ハンズ置かれたんですよって話をしてる時にすごいなんか感銘を受けて、
そうですか、
すごいなと思って、じゃあその絵を描いてもらうっていうそのクリエイティブなことを、まあ、やってもらえるし、実際ゲームになるってもあるし、そのなんか何こう何ゲームを作る会じゃないけど、まあ、参加型のゲームになってもすごいなと思って、まあ、それがそのある意味そのお年寄りのゲームで尖ったところにあるので、それがすごいいいものになったのかなと思いますね。ありがとうございます。クリキントが来ました。
はい、ちょっとエナの、はい、エナ中
津の、あ、今日のお土産、
はい、あの今日の特 さんなので、まあこれは
すごいですね。そこの読みみたいなものをあえて狙ったわけじゃないですよね別に。
そうですね、きっかけはその母の一言で、あのお年寄りが遊べるゲームないかっていうのを聞いた時に、じゃあなんか認知症があっても遊べるようなゲームを作ってみようかなと思って、毎回どういう人にゲームを遊んでほしいかっていうので大抵ゲームは作ってるんですけど、今回の国際とだったらこうやってのワイワイ話し合うゲームを作りたいっていうところからきっかけは始まってますし、なのでその今さっきの塩田春菜もそういうところから始まってて、それは結果としてうまくいって最終的にはそれでハンズに置いてもらえたっていうのは本当に運と、そうですね、ご縁があったんだなっていうのは思いますね。
でもやっぱりそのターゲット層がやっぱりお年寄り、はい、シニア層がそんなにいないわけじゃないですけど、はい、来ない中で、うんうん、それをやっぱあえて作ろうと思うその何こう気持ちというか、
そうです、ね、
売れ売れないなしちゃうとターゲットが違うものあえて作るってことは売れないっていうこと
ですね。売れないのはもう見えてたんですよ、うん、
でもあえて作るっていうところがやっぱその、
そうですね、
その売れ売れない以外にそのバックボーンというかその母、うん、お母さんの話とかそのお年寄りにってことの方が勝ったからですか。
そうですね、うん、それを知ってほしいっていうのもあったから出てるのでもあるんですけど、分かってもらえなくてもこういう風なの活動してますよっていう、なんかそれこそ発表会みたいなイメージなので、ゲームマーケットは自分がどういう活動をしてその成果を発表する場所みたいに捉えてるので、あの時はそういうお年寄りに向けて作ったゲームを出しましたよっていうアピールする場だと思ってて、まあ、売るよりも、まあ、遊んでもらったりだとか知ってもらうってことに重きを置いてたので、そういう意味では良かったかなと思って。
でもそこまでこだわってゲームを作るのはやっぱすごいですよね、やっぱね。で実際ね、ハンズになくなったってことはそんだけ需要があって、
そうですね、需要はありがたいことにあったので、うんうん、そうですね。
再販しないですか。
いや、なんかそれこそ、いや今思ってるのが、うん、あの施設に来てその、うん、何、講習としてやってほしいっていうか、その絵をオリジナルの、うん、そこの施設の入所のされてる方たちが絵を描いてそこで遊べるようにっていうのを、うん、のしたいっていうのはもう声いただいてて、ちょっと時間ができたら行きたいなと思って、
勉強会みたいな感じじゃないけどっていうの、
そうですね、なんかワークショップとして、
あ、ワークショップ、
そうですね、ワークショップとしてそこでのができたらなと、ちょっとなかなか今時間ができてなくてあれなんですけど、それもしたいなと思ってて、
あ、いいですね、
はい、だからまだあれだけの、結構今までに作ったゲームのどれもすごい愛着があるので、定期的にそうやって別の形にして出したりとか、そういうのはしていきたいなと思ってて、
あの売れるゲームを作ろうっていう感覚では作ってないですね。
そうですね、本当に趣味でやってるので、やっぱりお金、いや、もうちょっとこだわった方がいいってよく怒られるんですけどあまりそういうことじゃなくて、まあ、自分の考えたアイディアを知ってほしいっていうのが一番メインにあるので、まあ、できればお求めやすくみんなに手に取ってほしいし、そっちの方が自分の中で優先順位としては高いっていう。
これなんかルールみたいなものがボーっていくつかあって、
はい、
ターゲットがパーって出てきてそれをくっつける形なのか、ターゲットでこういうものを作ろうと思って、はいはいはい、ルールを作るのはどっちなんですか。
いや、もう普段からゲームのアイデアはもう、
あ、ルールは
すごいの溜めてあって、うん、こうこうこうするゲームっていうのがたくさん溜めてあって、うんうん、それがなんかある時あのターゲットを、まあ、考え、あの、うん、決めて、うん、そのターゲットを思いついた時にその中からなんか引き出せるみたいな、今まで溜めてたってところから、あ、これとこれとこの要素が使えてっていう、この場合はテーマがこれだといいなみたいなのが後からくっついてくる感じなので、もちろんあのテーマ先行で作ったゲームもあるし、システム先行で作ったゲームもあるんですけど、まあ、基本的なスタンスとしては、そしてターゲットどういう人にどういう体験をしてほしいかっていうところから逆算はしてないですけど、あとがくっついてくるみたいな、そういう感じで作ってるので、
なんかあれですね、あのミュージシャンが歌詞と曲を食べといてなんか
そんな感じです
これと別だけでないですけど、
はいはいはい、
これのルールとこのルールくっつけて
る感じ、感覚としてはそんな感じですかね。
じゃあ本当にまだまだ世に出てないゲームのアイデアいっぱいあること
なんですか。いっぱいあります。もう、はい、もう時間が無限であれば
無限であればお金とね、
はい、お金と、当然お金も、そう、そこでお金必要になってくるから、もうちょっとお金のマネジメントしっかりしなくてだなと思うんですけど、
いやでも本当に自由にというかテーマがしっかりしてるし、その変に売れるとかやらしさじゃないけどもないし、
多分その
景色というか、はい、全部を見てるじゃないですけど、ゲームは、はいはい、その全部の景色がね、あの多少全部違いますもんね、うんうんうん、ターゲットみたいなもの、
そうですね、う
ん、自分の趣味なものをあの作って見てもらおうとかなんですね、ゲーム
は。そうですね、本当に知ってほしいし、本当に創作でこうやって作って形になってる、今ちょうど今日あのフォグサイトの今日 BTM さんに今来てるのは、このフォグサイトのセカンドエディションが、うん、あのもう受け取りに来れる状態っていうことで、うん、あの先に5個だけ取りに来させてもらって内容を見させてもらったんですけど、やっぱりこの、うん、 自分が考えたものが形となったってこの瞬間がやっぱり一番嬉しくて。
フォークサイトの話なんですけど、はい、フォークサイトっていうのはそうね、あのその後に、はい、会った後になんだかんだあって、はい、何回かやっぱお会いしてるんですよ ね、
そうですね、
飲み会とかだったりとかして、で、あの、はい、あれがありましたよね、あの2月ぐらいに、あのジュリカムさんで体験会みたいなことやろうって、ね、飲み会にコラボしてやったんですけど、はいはい、あれの時にはまだフォークサイトはなかったんですよね。
あの時はそうです、構想だけがありましたね。時はその1個前のマッチ箱のウェディングリングっていうゲームをやったんですけど、そうですね、あの時は構想のみでしたね。
でもあの時にもなんかその何こう人の良さっていうかね、僕なんかね、いい人好きなんですよ
それはみんなそうじゃないですか
悪い人好きなの、
悪い人も結構好きなんですよ、
ね、いい人好きなんですよ、なんかすごいなんかね、ジュリカムさんのお客さんに、はいはい、どうですかって話をして、はいはい、確かあとガイスターかなんかインストしました、ね、
全然自分のゲームじゃないのにインストして、いや楽しかったですね、
すごいなんか楽しかったですねって言って、すごいなんか満足、僕的には話した時にこういう問題点があるのかなって話をしたんですけど、すごいメイチさんが満足感あってたんで、
いや楽しかったです、
なんかすごいいい人だなと思ってまあ元々会った時からそんな、はい、悪いと思ってないんですけど、すげえこの人動くし、他のメンバーがどうかって話なんですけど、メイさんすごく動くし、全然違うゲームを演奏するし、どんどん場を回してくれるし、
あ、まあ、あの時はちょっと、うん、店員さんになってましたね、そうそう完全に店員
さん、すげえいい人だなと思って、でその後にジュリカムの店長さんのちょっとお話とかで紹介とかがあって、NHK に、
いやあれもすごい
出たんですよね、あれを、ね、裏話をしちゃうと、もう1サークルの方があって、どっちにしますかみたいな感じで、フォストナーゲームさんの方に行ったんですけど、ですね、ソルナーゲームズっていう、そうそう、名前ってあれ、ソルナーって楽器かなんか、
あ、違いますね、あれ、あ、名刺が、
そう、なかなか、
そうだ、そうですね、あえて、うん、いや、すごい読みづらいし、うん、間違いやすいっていうのはあると思うんですけど、うん、これは結構最初決めた時に、はいはいはい、あえて決めてたところがあって、この名刺出したんですけど、うん、
すごいかっこいいですねこれ
これ箱の横から見た時のこういう名刺を作って、はいはい、この展開とか、これちょっとゲームデザイナーならこういうのがいいなとかっていうのが、なんか個人的に昔から宇宙とかが好きで、
はいはいはいはい、
宇宙の本とかよく見てたりしたんですけど、まあ、これの名刺のとかホームページのデザインとかアイコンのデザインも宇宙とかそういう景色に寄せてて、うん、ちょうどこの今これが日食かな、なんかを図案化したやつなんですけど、うん、ソルナーゲームズのこのソルが太陽の意味で、
うん、ああソルね、う
んうん、はい、でルナがこれ AA って呼んで月で、うん、
月、うん、
でまあこのE はこのアースの地球っていうのがあって、まあその宇宙を宇宙テーマのゲームは出してないんですけど、いやいつか出したいんですけど、うん、っていうのがあって、このソルナーゲームズっていうのはその3つをつなげた造語みたいな、
すごいこれ名刺入れにいくそうですよ
いやでも名刺サイズですよ、
あ、そう
です、
なんかその
元からちゃんと四角くてカットするとこうなるっていう、
自分でカット
する、あ、自分でカットする
じゃあ本当にいくすごいこれ目立ちますね、あ、じゃあ太陽と月みたいな感じですか、
そうですね、
な
んか一応なんか一晩ずっと遊べるゲームをみたいなことにはしてますけど、うん、まあ一番のこの理由は自分が宇宙が好きだからで、僕の空も宇宙の宙をデザイナーではそうやって書くんですけど、
本名なんですか、
本名とちょっと被ってます
そうなんですか、明治空っていうのは本名なのか、
デザイナー名ですよ、活動なんかその名前にするとやっぱりなんか引き締まるんですよね、その作業するときはデザイナーな感じがするので、はいはいはいはい、本名でそのままやってるとなんか日常と連携しちゃう感じがあるので、デザイナー名ってこれでやってるのはそのこの時はデザイナーだぞって自分に言い聞かせるための、
いや僕ね全然違ってたからね、はい、発言に無責任の時は責任を取るときは本名で全部やってるから、はい、ゲームデザイナーとかも全部本名でやってるんですよ、なんかそのでツイッターとか、はいはい、その無責任じゃないですか、今度は大丈夫です、うん、責任をやってるんですけど、うん、その活動は全部ペンネームと名前の両方言ってるんですけど、うん、そうなんですね、これ明治空ってすげえ名前だなと思って、
そうですよね、
検索しちゃいましたもん深もうね、本当深夜さんも決めてるんですけど、こんな名前なのかなと思って若いの知ったから、そっか12年13年違う空って名前
あ
るから
ねあ、でもどうなんだ、いや今
空くんって言いそうですよね、
今僕は普段学童に勤めてて、はい、で結構今子供たちの中で空って名前多いですよ、なので今は多いですけど、まあ
すごい名前多いですよね、うちの子供も今保育園なんですけど、すごいなんか読めない名前とか
あって、は
い、
あ本当にうちの学童の子たちも新入生振り仮名がないと読めないぞっていう子が、
あ、それもあるあるですね、
はい、いや
で、そのね、であのラジオ、そう、テレビの時に、はい、その北斎とっていうのをモックやってて、
そうですね、
すごいなんか受けてくれて、まさか受けてくれるとはと思って、あの時にまあ連絡先を交換したりとかして、ね、話して、なんとなくその自信があったんですよ、多分受けてくれると思って。
そうですか。自信があった
んです。自信があった。なんか、もう大石さんともそうだけど、まあ、メイさんは受けてくれるかなっていう風になって、仕上がりがあれで、すぐだって話になって、あの依頼もすぐだったんですよ。すぐで、今日中にみたいな感じだったんで。
そうですよね。
あの時に出たもあの映像がモックという形で。
そうですね。あの時にもうゲーム作りの様子も制作し、撮ってもらったので、うん、その時にもうこのモックは、あって、
あの時何パーセントですか、
あの時に、いやでも半分以上はもうで、いやもう半分以上 70% ぐらいはできてたのかな、多分そうですね。
で北斎藤の初出展がいつでしたっけ。
初出展が今年の春の2019の春のゲームマーケット、初出展、あの北斎藤ですね、北斎藤はそうです、今年の春に出したゲームですね。
本日は北斎藤の話なんですけど、どういう感じで今回はターゲット、まあ、さっきのみんなのハワイさんの、
そうですね、やっぱりなんだろうな、自分が今こう喋ってますけど、やっぱり喋るのも好きだし人も好きなので、う
ん、すごい喋ってます
ね。
余裕楽今日今日楽、
いやなんか元から人が好きなので、うん、まあ、こうやって喋るゲームが個人的には好きだけど、まあ、今すごい多いのはパーティーゲームすごい多いじゃないですか。
うん、
でパーティーゲームはもうすごいアイディアもたくさん出てるし、うん、まあ、今そこは自分がやるべきところじゃないなと思って、パーティーゲームじゃなくってゲーム中にワイワイ話せるゲームっていうのを、まあ、欲しいなって、
うん、
自分がやりたいなっていうのがあったんですけど、
うん、
で、まあ、その時になんか過去にもうゲームデザイナーとかやる前から作ってた、うん、なんだろうな、迷路を片方作って、両方で迷路を作って、はいはい、お互いの迷路を解き合って先クリアできた方が勝ちっていう、
うん、
そういう、まあ、昔から遊ばれてる
ありますね、ドラゴンクエ
スト、ラビリンスとか、そうですね、ドラゴンクエストのもありますけど、うん、まあ、ラビリンスって紙ペンゲームがあって、うん、まあ、それが自分の中で、まあ、過去に遊んだこともあったし作ったことも、うん、デザイン変えて作ったこともあって、
うん、
でそれがこのゲームの基盤となってるんですけど、うん、でそれは対象でそれぞれ迷路を作ってやるんですけど、うん、これを非対称にしたら面白いんじゃないかと思って、
はいはいはい、1
人が作った迷路をみんなでワイワイ言いながら解くっていう、
うん、
そのアイデアがいいなと思ってて、
うん、
でもそのアイデアが決まった時に、
うん、
もうこのフォグサイドのもうこの文字をもうすでに決めてたんですよね。
あ、絵が
いや絵も頭にあったし、うん、このなんだろう、このフォグサイトタイトル名がもうすでにそこで決めてて、はいはいはい、結構ゲームって仮の名前でなんとかのゲームを仮とかつけるんですけど、もうすごい早い段階からこのフォグサイトにもう気に入ってて自分で、でもその時点でできてて、最初にできた順だとそのルールより先に題名ができてたかもしれない。
あ、
かなり早い段階でもうロゴも作ってました。ロゴを作るのがすごい好きで、イラストはやらないんですけど、このそんなゲームのロゴもですけど、これロゴのデザインとかするのが個人的にすごい好きで、でもその時点でロゴは作ってて、でそれからそうですね、ゲームを形作って、それをさっきの兄弟でとか相方にやってもらってテストプレイをしてっていうのがやってて、あ、ちょっとこれは好感触だなと思って、あ、いけそうだなと思うところから調整に入って、その時点では他に確か2つぐらい並行してゲーム進めてて、これを出すつもりじゃなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
この中で3つ進めてる中で一番形になったやつにしようと思って、それが結局フォグサイトになったんですけど、で、そうですね、でテストプレイをやるってなった時に、まあ、住んでるところが田舎なので、なかなか周りにそのゲーム会もないしテストプレイ会もないしっていうところで、この名古屋のテストプレイ会っていうテストプレイ会の存在を知って、それこそあのアイバーズゲームの上関さんとか、
うん、
あの三崎工房の三崎さんとかがすごい有名なデザイナーの方が見えるところがあって、でここでこれは一回行ってみたいなと思ったら、本当にすごいいい人たちで、本当にすごい勉強になるところで、いや、そこでかなりこのフォグサイトは煮詰められた感が、煮詰めてもらった感があって、
なかなかその名古屋のそのテストブレイ会っていうのはやっとなんか根付き出した
感じですね。そうですね、もう今毎回満員ぐらいな感じで、
うん、
今回も出るデザイナーの方もたくさん見えるんですけど、
もう上杉さんとかはね、もう海外で評価を得られてる方ですけど、そうですね、まあね、その百戦錬磨だけど、やっぱ現場にいっぱい出してる方がやっぱ多い中で、フォグサイトがね、さっきもちょっと話持っちゃいますけど、
はい、
そのある評価を得られて、まあ、完成になったってことで、セカンドエディション出すってことは、
はい、
結構それなりにファーストも
売れたんです
か、多分ね。
で、あと、うん、ファーストは、初版は200お願いして、BGM さんにお願いして、作っていただいて、で、春出したのが、まあ、予約を抜いたら、まあ、午前中に全部 200はけちゃったんですよ、自分の過去の中でそれはなくて
200って今一番多いです今までの。
そうですね、あと200は作ったことは、あのそれは1個2個前のミミックアーツもあの BGM さんにお願いして、あの絵画を使ったゲームを作ったんですけど、その時も完売はしたんですけど、まあ時間はちょっとかかったっていうのが、そんな一瞬でなくなると思ってなくって、
午前中で200売れたってことはね、もう結構ね、1分何よね。
いや本当にそうですね、なかなかないことだなと思って、まあでも本当に今 SNS の時代だから、このサイトも別に最初の方は別にその話題にもなってなくって、昔からずっと買ってくださる方がずっと気にしてくださってる感じだったんですけど、とデザイナー あのイラストレーターとかやられてるあの長谷川鳥さんが、東京の方でやられてる、ゲーム会っていうのが、ゲーム体験会か、実践体験会に、僕はちょっと遠方だから行けないんですけど、鳥さんの方から声をかけていただいて、このホグサイトを出したらどうですかっていう、僕がインストしますよって言ってくださったんですよ。
鳥さんが、
まあ、自身のゲームじゃ ないのに、まあ、もちろんのテストの段階で関わってはあのルール構成とか合わせていただいてて、
ね、お世
話になってるんですけど、でも本当に鳥さんからしたら別にすごいメリットがあるわけでもないのに、わざわざスカウトしてもらって、それを実際そこでプレイしてもらったら、そこでの口コミで一気に広まって、
じゃ あの予約数というか、
そうですね、予約数 も実際に言うとそれにすごい変動があって、それが終わってみんなが終わった後の感想で、一気に予約が増えて、で当日もそれで、それこそミスボノの秋山さんとかが、あのブログでその体験会書いてくれた中に、
ね、
書いた中にホグサイトもあって、でそれを見てきましたっていう方も当日見えて、だから本当にもちろん縁もそうなんですけど、本当に運が良かったなっていう、今本当に SNS でもうどう転ぶか分かんない時代なので、
一歩間違えるとね、
そうですね、そうなんでっていうのがあって、すごい好評で、終わった後もゲームマーケット終わった後もかなり早い段階で購入してくださった方がたくさんゲーム買ってる中で優先的に遊んでくださって、で面白いっていう感想がかなり、結構ツイッターで探したんですけど、ツイッターですごい出てって、それでどんどん広まっていくっていう形で話題にしていただいたかなっていうのは、本当にすごいなって、今の時代すごいなっていう、
本当にね、今僕それこそ2014年に行った頃に考えると、まだまだ本当紙のね、紙のパッチに入ってるやつがあったけど、今本当にそのデザインができる人も多いし、ゲーム作る人も多いから、ジャケット詐欺じゃないけど、見ただけで
は、ね、
つまんない可能性もある中で、やっぱり中身だったりとか、まあ、縁だったりとかがあって、うまい具合に、まあ、何、まだまだ続けると思うんですけど、
はいはいはい、
ある意味集大成みたいな感じだ
った
ね、第一部かみたいな、
そうですね、
ぐらいの評価を得てます、
ね、そうですね、いやもう今、トップなんじゃないですか、でも、
でよくなんかね、お笑い芸人もそうだけど、一発当てたら、はい、次楽みたいな感じだったんだけど、
はいはい、
一発当てるぐらい その評価を得てます多分ね、これが代表作にはなってる感じだね。
そうですね、これでかなり多くの人に知ってもらえるから、より遊んでもらえるからっていうので、本当にそれは嬉しいですね。
なんかやっぱ一発当てるのが大変ですもんね、
何の回でも、ね、狙いようがないから、いや本当にずっと作り続けるしかないので、
他のミミカーツとか他のゲームとかと違って、はい、特に別にそのこれは行くぞみたいなギアが入ったわけではなかった
です。いや全然ないですね。
それこそね、ホグサイトに集中してこれができるんじゃなくて、はい、3つ並行した中でじゃあこれでしようかぐらいの感覚で、
そうですそうです、
普段と変わらないので別に狙って、
ね、狙って
対象取りに行くぞみたいな感じで、
いやそれは全然ないですよ、
ぐらいの気合が入ったぐらいの完成度だったりとか評価だと思うんだけど、はい、本当に日常の中のミスの日常の中の、
そうですね、今まで作った7作と同じような感じで、その時に自分が出せるベストとやって作った形なので、
うん、
もちろんスキルアップはしてるんでしょうけど、
うん、
そうですね、なんか
ここだったらね、
そんな狙ってないですね、
長くてのネズさんかなんかが、
はい、あ、いやもうすごい押していただいて、いやめっちゃ押していただいて、
うちのコメンテーターのネズさん
がコメンテーターのあの方もおしゃべりがすごい上手
で、そうそうそうそう、なんであのすごく
名古屋でもある
し、特にね、あとはあれですよね、同じ岐阜のはい、マイタンさんの方でも
毎回
ねギ、はい、フト扱いで、あのモザイクの大沼さんと対等な
会社、本当にあれもありがたくて、多治見で、まあ、名古屋でもやられてるんですけど、マイターンっていうゲームのイベントに、
ね、
ゲーム会ですけど、
いくらかねマイターンに払わなかった
よね、本当ですよ、いやこの新しいのはもう置かせてもらおうと思ってるんですけど、いや そこで本当に評価いただいて、うん、毎回呼んでもらってっていうので、うん、この会自体もすごいいい会で、あんまりボードゲームをやらない方も見えるので、うん、ファミリー、うん、あそこはマイターンさんは結構特別に時間を決めて、うんうんうん、インスト係がついてって結構たくさんあるゲーム会じゃないスタイルを取ってて、うんうん、あれはあれですごい魅力だなと思って、うんうん、そのところで出させてもらってすごいありがたいなと思って。
でもあれですよね、ポークサイトのはね、ゲーム内容の方は多分知ってらっしゃる方多いと思うんですけど、はい、セカンドエディションと前のエディション何が違うんですか？
ああそうですね、今ちょうどここに手元があるので、手元にゲーム
機が、
はい、まず違うのが箱サイズが違いますね、うん、で箱サイズがこれなんで違うかっていうと、うん、このセカンドエディションはこのファースト初版を持ってる方から、うん、いろいろご意見いただいた中にあったもので改善した方がいいポイントをもうすごい詰め込んだので、もう作業量としては新作と同じぐらいかかってて、もう丸々変えてるので、まあルールはほとんど変わってないんですけど、でまず箱が違うのはこのゲームは箱の中にタイルを 5×5 で並べて迷路を作って、それを解いてもらうってことになるので箱を使ったゲームになるんですけど、この箱の中にタイルを並べた時にファーストの方だとちょっと隙間ができると、並べた時に、これももちろん意図したもので取りやすいようにと思ってやったんですけど、やっぱりきっちり隙間を減らしてほしいっていう声が多かったので、まず箱サイズを小さくして、まあ、余白を少なめにしたと、それが一つと、あとは、まあ、かさばるという、まあ、結構これでも小さい方だと思うんですけど、かさばるという声があって、であと、まあ、郵送の関係もあったので高さを3センチから、まあ、2センチぐらいにしたので、まあ、全体的にコンパクトにはなってて、 そうですね、それはすごいいいかなと思って。
郵送の関係まで変わったですね。
そうですね、まあ、もしかしたらこれは委託するかもしれないということを考えたときに、なるべくコンパクトにしたいなっていうのがあったので、うん、今回それをお願いしてこうサイズを変えていただいて、あとは表紙もそうなんです、今回セカンドエディション、
ちょっと変わってますね。
いや、はい、違いますよ、これはセカンドエディションということなんですけど、うん、この表紙の方にはセカンドエディションの文字はない、文字はないんですよ。
ないですね、
うん、で、これはセカンドエディションがなんか2版っていうことが誤解を招いたりして、国際と2だと思われる可能性があったので、まあ、あえて説明書の方に書いてあるんですけど、うん、あえて入れずに表紙はこのまま、ただ違いが分かるように、うん、イラストをこの相方の中村仁に変えてもらって、はい、より書き込み度を上げてもらって、うん、なんか演出も豪華になってる感じです
ね。この絵もすごいですよね。親戚にこんな人がいたら、
いや、本当にすごいできる人ですね。
人が集まってくるというか縁が引き寄せる感じですよね。
うん、ね、まあ、分かんないですけどね。たまたまに恵まれたのもあるんですけど、まあ、
こうやってちゃんと、じゃああれですか、ファーストエディション持ってる人がスタンド買っても楽しめる感じですか？
はい、そうですね、うん、もちろんそれは満足いただけるように皆さんの声を元に作ったので、
うんうんうん、
よかったらこれはこれで持っていってもいいかなっていうのがあるんですけど、まあ、当然この時はこのファーストファーストで全力を尽くしたし、セカンドセカンドで全力を尽くしたということで、まあ、より良いものにはしていきたいなと思ってて、で、まあ、箱がそういう感じですかね。で、まあ、説明書もやっぱりゲームは説明書が良くないと遊べないんですよね。
だいぶコンパクトに説明書なんですね。
そうですね、説明書は前は多分バージョン21、21回改定してるので、
そんな改定ですね。
これもすごいたくさんの人に見てもらってやって、うん、で今回は分かりにくい処理を簡潔にしたのと、うん、例の図を増やして、これを見ることで、まあ、誤解がないように、
うん、
っていうのを今回は意識してルールを、まあ、1からではないですけど再構成とかね、かなり時間かかったんですけど、調整ルールを入れたりだとか、そうですね、結構、まあ、パッと見違いますもんね、ここのイラストがなかったりとか、
そうですね、
ここもった探索とかこういうのが分かりづらいのがこうやってまとめて見やすく、アクションを見やすくして、そういうので工夫して、まあ、ルールとしてはほとんど変わってないです。同じように遊んでもらいたい、
機能性とプレイングがかなり上がってますね。
はい、それはすごい意識しました。で、まあ、コマも、変わってるわけではないんですが、タイルですね、このタイルが、ファーストのタイル、これもかなり書き込んでもらって気に入ってるタイルがあるんですけど、うん、両面の視認性、
うん、
パッと見たときに、まあ、ここ今明るいじゃないですか、うん、暗めだったりするとこの両面の区別がちょっとつきづらいという視認性の問題がありまして、 でこれは絶対変えたいなと思って、はいはい、で今回あの両面もう白と黒みたいな感じで、はいはいはい、かなりはっきりこちらも分かるように、う
んうん、あ真っ黒ですね、
うんうん、はい、真っ黒じゃないんですけど、うんうん、まあ、壁っていうのを
より
模様なしのバッテンでしてあって、まあ、シンプルにして見やすくしたと。でその時にこのタイルのデザインも一から相方にお願いして、うん、デザイン違うんですよね。
あ、本当だ、全然だいぶシンプル
に、あ、シンプルにしました。のちょっとごちゃっとしてた細かい、
これはこれで味わいます
ね。あ、これはすごい好きなんですけど、うん、個人的に好きだったデザインだったんですけど、よりなんだろうな、多くの人に親しみを、うんうん、遊びやすくですね、ほとんど今回は遊びやすさに重点を置いた変更だったので、うんうん、でそういう形でタイルデザインは両面変えて、うん、であと一番大きいのはカードですかね。この異物カードっていうのをゲーム中にヒントとなる、推理のヒントとなるカードがあって、うんうんうんうん、で初版の方は、ここにフレーバーテキストが入ってるんですね、うんうんうん、でこのフレーバーテキストは、ま、思いっきり自分の趣味というか、うん、
マジックみたいな
感じで、はい、ただそのマジックみたいな感じで、うんうんうん、ゲームやる人にとってはそんなに意識するところじゃないっていうのがあって、うんうん、さらにカード効果が分かりづらいという、まあ、文章を書いたんですけど、はいはいはい、まあ、誤解を生みやすいと、うん、そういうことがあったので、うん、まあ、今回はまずカードも縦向きにしたし、うん、レーズを入れましたね。図を入れたことで、うん、よりルールを間違いにくく、
だいぶじゃあ遊びやすいです
ね。いや、だいぶ遊びやすいはずです。これは多分こっちで毎回このカードでこの効果はどうですかっていう質問をたくさん受けたので、これ分かりづらいんだろうなと思って、であとは、うん、あ、そうか、今回これは英語対応をしていて、う
ん、ヤニックさんから見せ、
あ、そうです、ヤニックさんに、うん、ルールも翻訳もお願いして、このカードのところも英語の文が入ってて、ということで今回フレーバーは残念ながらなくなって、
フレーバーファンとしては
なくなる。これはだから初版の方の特典みたいな、なんかそういうところがあるんですけど、まあ、そういうのでカードが内容もちょっとよりちょっと分かりやすくルールも変わってるところはありますかね。
あれですね、僕なかなかそのボードゲームを進める側で進められることは少ないですけど、はいはい、すげえ今欲しくなってますねセカンドエディションやばいな。
ありがとうございます。まあとにかく遊んこんだけ話題にしていただいたので遊びたいという人はいると思うんですけど、うん、その時に同じ感じだと遊びづらいになっちゃうともったいないので、その方がスムーズに遊べるようにっていう配慮はしてますね。
おお、すごい。
あと今回は、うん、マッピングシートっていって、これゲームマーケットの会場で、うん、インスト私有宅でそれ用に作ったのがあって、うん、でそれはすごい好評で、はいはい、実際は初版の方は入ってないんですけど、うん、で後でそこはデータで印刷してくださいねっていうのを出したんですけど、うん、好評だったから今回デフォルトで付けようということで、うん、簡易ルール版と通常ルール版で、
はいはいはい、
各自マッピングシートが用意されてるので、
すごい。これ別に森川さん、
あ、これも今回は本当に全部お願いしたので、
仕事が、
はい、もう仕事がいい、もうすごいいい品質で、うん、印刷の発色も綺麗で、すごい嬉しいですね。これは
これあれですか、あのセカンドエーションとファーストエーション値段一緒、
値段はちょっと一緒にしましたね、やっぱり
据え置きなんですね。
いや、据え置きというか
据え置きなんですね。
そう、あ、据え置きや、そうですね、
上げてもいいぐらい、
いや、上げ、いや実際は内容物増えてるし、うん、まあ、一から書き直してるんですけど、うん、やっぱりこの賞をもらったっていうことがすごい大きくて、
はいはいはいはい、
なんかやっぱり同じ価格で値段が上がって、値段で諦めてほしくないなと思ったので、
そこそあれですよね、はい、あのサス春出店の時の午前中じゃなくって、はい、やっぱり賞引っかかったゲームって、はい、すげえ速でなくなるじゃないですか、はいはいはい、冬とかって、はい、多分その春の日じゃないぐらい多分ガッてくると思うんですよね。その時にやっぱり何かそのままっていうよりはってことで、
そうですね、
やっぱり頑張ったんですよ。でもこれ作ってる時って、まあ、あの二次審査とかですよね。
あの時はまだ1時だったのかな、うん、多分1時ですね、うん、1時だった
で最終に残るとは
思ってないですよ。想定してないですけど、うん、でも1時に残ったら、あ、これはちょっとでも見てもらえることが増えるから、うん、どうせこうやって話題してもらってるならよりいいものにしようと思って作り始めたのが、
まあ、これですね。また作り続けるか、それこそね、さっきはちょっと言ってるけど廊下でライズされていいですね、これでもね、
本当にね、嬉しいですけどね、自分で作るあれがなくなると。
というわけで、あのこれもそうなんですけど、あの、はい、なんだっけ、あれありますよね、拡張みたいなのも出るでしょ。
あ、うん、そうですね、今回それこそ、まあ、これはほぼ新作並みの労力がかけて作ったんですけど、うん、まあ、新作って言えるものがないなと思ったので、うん、あのこれの拡張を、うん、作ったんですね、うん、でそれが、クトゥルフ神話がテーマの拡張で、もうまだもうタイトルは今 出してはなかったんですけど、うん、あの邪悪なる信仰っていうタイトルを決めまして、うん、今ちょっとロゴを作ったところなんですけど、
あれですか、あの、はい、拡張はセカンドエディションとファーストエディション互換するんですか？
あ、互換性はありますね。もちろんファーストの方にも遊んでいただきたいので、
はい、
はい、でこれまだ情報は出してないですけど、今ちょっとお話すると、うん、ずっとやりたかった拡張の形があって、うん、まあ、拡張って基本なんか小箱に入ってて、うん、まあ、この箱の中に収まるようなものが多いんですけど、うん、表紙を付け替えられる拡張っていうのを やりたくて、でこのちょうどホグサイトはここに磁石が裏面についてるので、うん、あとこっち側にもう片方に磁石をつけて、うん、磁石でこうやってパチッと貼れる、
うん、
付け替え可能な、
あー、あの、なんか CD ジャケットみたいな、
あの、そう、 CD ジャケットみたいなそういうのを作ろうっていうのを決めてて、でそういう拡張にはなるんですけど、だからコマ類とカードとこの表紙がついてくるっていう形で、その拡張を作りたくて、今もう今ルールの段階に入ってるんですが、そうですね、今本当に
ゲームマーケットは間に合うんですか？
間に合わせます、間に合わせます
大変ですねこれからもね、まだね、
はい、またルールライティングが待ってるので、は
い、まだちょっとね2週間ぐらいですけど、
はい、いや頑張りますよ。あの印刷はあの地元の駆け込みでアートさせてもらって
る
ので、
あ、そう
です、そこが
あそこのね、
はい、はい、受けてくださるので、まあ
伝え間に合わせギリギリでも、
はい、間に合わせます。ルールは本当に妥協なく作ってあるし、うんうんうん、プレイ感も全然違うようにできてるので、うんうん、この辺は自信を持って出せる拡張だなと思ってて、
はい、
あとは本当にホグサイトの時もですけど、うん、テストプレイをすごいしたんですねこのゲーム、うんうん、かつてないほどして、多分ホグサイトの方だと、あの身内のを入れずに70回はやってで、まあ、これはあの花火を作っているデザイナーのボザさんがゲームマーケットで講演をされた時に、あの50回はテストをするべきだっていう話をされて、まあ、それをちょうど席で聞いてて、あのデザイナーが言うなみたいなのと
2割増して
で、今回はそのテストプレイの回数を意識して名古屋テストプレイ会もですけど、今オンラインであのテストプレイ
できるんですね。
BG エンジンっていうフリーで出てるそのがあって、それでツイッターを通じて、うん、のテストを付き合ってくださる方いませんかみたいなのを募集したら、かなりたくさんの方が、
うん、
このクレジットにもテストプレイがたくさん載ってますけど、すごい多くの人にテストプレイしてもらって、やっぱりいろんな意見が出るからすごい有益だなと思うし、今回のこの拡張も、もう今すでにかなりの方にやっていただいて、本当にみんなの力です作った作品かなっていうのを思うので、思い入れは特に強いですけど、
これみんなセカンドエディションもそうですし、ね、あの拡張もそうですけど欲しい人多いと思うんですけど、今回はじゃあゲームマーケットの、ね、
はい、
まあ、時間もあれなので情報ということで、はい、ブース番号とかもろもろのこと、
ありがとうございます、
あとはあのラインナップとか、
はい、ありがとうございます。じゃあ告知をさせていただきます。
はい、
ですね、ゲームマーケットは、1日目、11月23は、
はい、
T の17で、
はい、
出させていただきます。で、はい、この時1日目には、拡張を、販売します、
はい、
まあ、基本というかあの1日のみの出店なので、うん、土曜日にこの両方ともセカンドエディションと拡張、
はいはいはい、
あと他のラインナップとしては、過去に作ったファジャストっていうブランドでやってるマッチ箱のゲームを、出したいなとは、
うんうんうんうん、
販売する予定ですけど、でさらに、
2日目、
はい、
うん、
で今回受賞式があって、はいはい、2日目にゲームマーケットに行く用事ができたので、うん、どこかが委託させてもらえないかなっていうのをお願いしたところ、うん、あのブレーキゲームズさんとテールゲームズさんっていう同じこの東海圏内のデザイナーさんが声をかけてくださって、うん、うちに置かないかっていうことになったので、うん、2日目は日曜日ですね、
うん、
A の 12.5 って言ってるんですけど、これはあのそのブレキケさんと、うん、あのテールゲームズさんの間、
う
ん、間に置かせてもらうので 12.5 っていうない番号なんですけど
12、
はい、ちょうどそれぞれがあのワンオペされてるということで、そのお手伝いとして、
うん、
まあ、委託の形なんですけど、実際僕もそこで入って、うん、まあ、売り子としてお二人のゲームも紹介させてもらいつつ、
うん、
アシスタントしつつ、まあ、この委託作品を売るみたいな形で、
うん、
出展するつもりです。
これは何ですか、日曜日残しておくんですか？
そうですね、あのやっぱりあのゲームマーケット、この対象のこの候補まで上がって、
うん、
日曜しか来れない方、はいはいはい、しかも受賞式が日曜にあるわけじゃないですか、
うん、
その時にもう手に入らない状況っていうのは、
まあ確かにね、
ちょっとあんまよろしくないかなと思って、うん、本当に委託を快く受けてくださる方もいたので、うん、日曜にちょっと取り置きをしておいて、
うん、
まあ、でも日曜の方が販売メインではないので、うん、まあ、CM もないですし、
じゃ あ、 あの土曜に売り切れても日曜日にあるとかですね。
ああそうですね、うん、あの2日目はそうですね、うん、あの今予約は取ってるんですけども、多分予約ももうそろそろ埋まるかなという感じなので、うんうんうん、まあ、なるべく早く来ていただいて手に入れていただきたいなと、うんうん、あとはあの大阪も出店予定なので、
はいはいはいはい、
しなくなればまた BGM さんにお願いして、
うちも行きます大阪。
あ、行きます。なんか大阪はなんかすごい活気があっていいよってずっと言われてて行きたいなと思ってたので、はいはいはい、今回当選してよかったです。
よかったです。僕も遊びに行きます。
はい、ぜひ。
あ、欲しいなフォグサイトだいぶ欲しいな。
ありがとうございます。
というわけで、あとはじゃあエンディングを撮りますので、はい、もうちょっとだけお願いします。
はい、ありがとうございます。
エンディングです。はい、というわけで、ね、もう一回再度、はい、ブース番号の方お願いします。はい、1日目がメイン出店ですね。
はいはい、メイン出店、
ソロナーゲームのメイン出店で、
はい、ソロナーゲームのメイン出店は、はい、T の17。
T の17。
はい、17で、ちょっと端っこの方ですけど、B ホールの T の17ですね。
はい、で2日目の方が A の 12.5 と。
はい、12.5、存在しない 12.5 です。
で、土曜日の方にも売り切れたとしても、日曜の方にも、
はい、
予約以外の、予約以外も売り切れた。
はい、ちょっと残します。
はい、というわけでですね、はい、それもそうなんですけど、来たる11月16日、
はい、あ、そうですね、
そうですね、はい、名古屋のですね、我らが BGM さんが、はい、秘密基地を使って、
はい、秘密基地、本当楽しみ
使ってですね、配信会ということで、
はい、
どうやらですね、関西の方の配信会と同日らしくて、
うん、あ、同日ですか。バッティングは
うちの方が30分早いです。
あ、じゃあ見てもらえる可能性が高まりますかね。
でもまあがっつり同日なんで、
あ、そうなんだ。
で同じ時期にやってるし、まあ、あのアーカイブ配信でもって YouTube 配信の方でもしますので、ね、あのさっきねちょっとね、あの BGM の社長に話したら出るのっていうのを
出てほしいですね。
よかったら言っといてね、これね。
そうですね、よかったですね。
当日ね忙しいかもしれません、ね、
確かに。
でこの試みがありまして、16日に、YouTube 配信ですよね、まあ、Twitter の方で、あの I love you さんの方 Twitter とか、私太陽寺の Twitter とか、まあ、ソーナーゲーム Twitter でまたいついてしまって見ていただくのと、はいはい、今回また初のまた試みで、17日からですね、あのジェリージェリーカフェ名古屋王子店の方さんで、うんうんうん、配信会で出たゲームを遊べるという、
そうだから気になったゲームがすぐ遊べる、はい、遊べる、いいですね。
プラス、まあ、聞いた方で、17日遊びたいけどインスト付きのものはいいよって方いらっしゃれば、当日に、
はいはいはい、
同じ17日間ですね、
名
古屋の、神楽さん、
そうですね、
名古屋さんね、神楽さんの方でも遊べるということで、はい、まあ、予約なんですね、16、
そうですね、今予約受付中ですかね、
はい、
スイプラで、
で、まあ、配信段階では埋まってるかもしれませんけど、まあ、神楽さんに行けば、インスタント付きで遊べると、
はい、
でソーナさんも来るし、
設計ゲーム
さんとか、
はい、
歌駒さんとか、
はい、
レゲエさんとか、
そうですね、
ゲームさんね、
はい、あのささみさんも見えます、
う
ん、
来るので、まあ、半分ぐらいは遊べるとありますので、
はい、
まあ、聞いた方でね、来週末なのかな、あの配信の中で、
そうですね、
やるんでまた何回かあるかと思いますけど、
はい、
で、この配信会プラスそのジェリカムさんを見てもらうゲームのことも、うん、まあ、今後続けていければなと思
います。そうですね、続けたいですね。ありがたい。
またよろしくお願いします。
ありがとうございま す, います。
めっちゃ喋ってますね。
めっちゃ喋ってます
途中から止めるの放棄になってもらって
そうですか。いや、こうなんか合図で送っていただけるとすいません、セーブしないとって なる
いや、でも本当に楽できると思ったら楽しまった。しました。本当にカットもなしということで、ね、はい、いや本当に飲み会で喋ったような感覚で、
はい、
酒でも入ってるかなっていうことで、すごい舌もよくてよかったんですけど、
はい、
ね、まあ、こんだけ喋って言うのもないですけど、どうでした今日は。
いや、楽しかったですよ
そうですか。
いや、しかもよかったですね、この製品も受け取れて、
はい、
もしてもらってて、もういい人気ですね。
はい、本当にね、ブレッケケゲームズさんからもそうなんですけど、ソーナさんのことで、まあ、最初話したってことなんですけど、
うんうん、
初めてやるんですけど、次フラゴーマーゲームズさんなんですけど、
はいはいはい、
いいとも風になんかメッセージありますか。
いや、ありますよ。フラゴーマーゲームズさんはあれですよ、遺跡のインザルーインを出されるので、
はい、
ホグサイド遺跡のゲームで、
はい、
その遺跡つながりがあるので、
はい、
あれもプレイさせてもらって、
はいはいはい、
すごいマッピング、これそれもマッピングゲームっていうところの共通点があって、
はい
はい、全然ゲーム感覚が違って、
うん、
あと、もうアートワークが本当に素晴らしい、高見誠さんの素晴らしいアートワークが、
うん、あれですよね、ハピースターンでした
っけ。あ、そうですね、
ですね、
はい、
うん、
なのであれはすごいおすすめですね。
あ、じゃあ
すごい面白かったです。
ちょっと伝えておきます。
はい、伝えておきます。
明日会うんで
明日会うんで、
はい、
伝えておいてください。
というわけ です、ね、やっと収録できたし話聞けたし、
はい、
ね、これ切ったとしてもね、お時間さえなければあと2時間喋ると思う
ん
で、お互いね予定もありますので、
はい、
場所もありますので、
はい、
ということでですね、はい、なんかあれですか、
はい、
ラジオを聞いた方のサービスとかあります。
え、サービスですか。どうしましょうね。なんかありますかね。なんか、ちょっと待ってくださいね。
聞いたよ。
じゃあ、あれですね、今この、
はい、
フォークサイドに使う、
はい、
この木製コマ、
はいはい、
これが予備分も抜いても多く取り寄せてあって、うんはい、数があるので、うん、これのキーホルダーを作るので、うんまあ、先着にはなりますけど、これを見たと言ってもらえれば、はい、キーホルダーをお渡しします。
あ、じゃあ、はい、あのゲームナイトラジオ聞きましたよって言うと、はい、物もらえるよみたいな、
はい、いいですね。
すごい
いいですね。そういうのやっていきたいですね。
むちゃぶりしたんだけど、
いや、いいですね、楽しいです。そういうの楽しいのでいいですね。
じゃあですね、それはあの多分初日だけかな。
はい、初日そうですね。
ね、だけと思うんで、聞いたよって言ってくれれば渡す形にしますので、
販売もするかもしれないですね。
予約される方はですね、
いいよ
聞いたよって言えば、
はい、
っていう感じですね。はい、よかった。無茶ぶりしてみるもんだ。
あ、今ちょうどいいの思いついた、よかった。
あ、よかった。というわけでですね、今回ソルナゲームさんね、はい、本当にこれが配信されて、本当にね、あのいい結果が入れるのを、名古屋一同。
はい。
東海地を思ってますの で,
いや
でさっきも言いましたけどね、 BGM さんが、関わったゲームの中で大賞を取ったら、もう BGM さんの、
はい、
何こう
もう
だ、ね
う
ね、これにこれに、はい、
これに
これにあれがなんで、
はい、
あれどう思うんで、
もう本当に、まあ、願うばっかりですけどね、
本当にゲームのファンとして、ね、一友人として、もう若いから、
はい、
冗談でも言ったけどね、あのバネスト30周年記念会はメッシさんやってもらえば、
あハードルが
っていうぐらい、まだまだ12年経った、10年経った30半ばでしょ、
はい、
僕も死んでるかもしれないです。
知らない、知らない、はい、それはないです、それはない。
まだまだ若いのでね、はい、オフサイトを超えるゲームを作っていただいて、はいね、名古屋あの東海駅をまあ、ね、引っ張るじゃないですけど
盛り上げていきたいですね、
と思いますんで、はい、私も協力しますので、
はい、ありがとうございます。
今日はあり
がとうございました。
お願いします。はい、エンディングのやつ知ってますか。
はい、もちろん知ってます。
よかった、知られてた。はい、ということでですね、今回はですね、念願のね、ソルナーゲームのメイン創始者さんをお迎えしまして、オフサイト大賞受賞記念になるかもしれない配信をしましたのでね、また、配信の会の前には入っていますので、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今回の相手は太陽長と新安と、そしてはい、
ゲストの、はい、ソルナーゲームのメイン創始でした。
はい、じゃあ、
はい、
また、お会いしましょう。
せ
ーの、
グッナー、
ゲームまで待ってます、
はい、待ってます。そうですよね。